DJ Mike です。絶対絶命、このポッドキャストは、2組の中堅ポッドキャストが清水の舞台から飛び降りる覚悟で、ロフト9渋谷でリアルイベントを打とうとしたら、案の定チケットが売れずこのままだと赤字。ロフト9のスケジュールをよく見てみたら、俺たち以外は芸能人しか使ってないやん。誰やロフト9でやろうって言ったやつは、俺は最後まで反対していた。責任者マジで出てこい。出てきて今すぐ謝罪しろ。しかし謝ってもらってもチケットは売れない。だから最後までやれることは全部やろう。倒れる時は前のめりだ。これが俺たち氷河期世代の生き様だ。この放送を聞いた人は今すぐチケットを買ってくれ。会場でも配信でもよいから頼むな。ポッドキャスト2025年1月18日イベントまで毎週更新の編集30分一本勝負でお届け。特報ポッドキャストイベント MC 弱小ラジオ赤字はだーい。はい、多分こちらがですね第2回になると思うんですけども、はい、ラジオ食堂主催の坂谷です。本日のゲスト、第1回と引き続きこの方です。
むつがしわきです。フロム選手丸です。
よろしくお願いします。はい、という
毎日あるんですね、これ。よく考えたら
毎週ですね。毎週更新でやろうと思いますね。自分のラジオ更新しながらね、こんなことをしないといけない。
いや、
そうだからあれだったんですよ、本当ね。僕がロフト9がずっと嫌だったのは、
はい、
コンテンツに集中したかったというね、あれだったんですよ。集客でイライラしたくなかったんですよ、本当に。
まあまあ、けど、まあ、もともと配信するものがメインやしっていうところはあるっすよね。
うん、あるし、そのね、集客仮に 2,3 人やったとしても、わだってね、じゃあ 2,3 人のためにこういうことやろうぜぐらいの方がもう良かったんですよ。もう
別に なんでロフト9でやりたかったんですかね。
いや、なんかあれちゃいます、下北沢のサブカル女子ナンパでもしたかったんちゃいますの、そんな俺ロフト9
できへんやん
できひんやろ、そんなこと。
それは。
俺、ロフト9で今度イベントやんねんけどって言うて。
けど、なんか、僕も、ええけどで言うんですけど、昔、僕、白衣始める前に、ポッドキャストイベントやろうっつって、
はいはいはい。
で、言った時に、クラブジャングルってとこでやるって話になって、
ああ、
で、その時、中村祐介くんとかもおって、一緒にやってて、
ね、ああ、今、トテラジの中村祐介、そう。
で、モテラジの川柳さんっていうのが、なんか、おって、はい、で、その時僕らイベントじゃあ何やるかの内容の打ち合わせしましょうみたいな、言って何回か集まったりして話してんのに、
はい、
なんか、なんか何言っても川柳さんが、まあまあみんな仲良く集まって、ワイワイやったら、ね、何でもええやないですかみたいなのめっちゃ言ってて、いや、じゃなくてけどお客さんが来るし、誰と誰がどうやってみたいな、今度もうちょっと詰めましょうよって、テーマとかみたいな話したら、いや、なんかもうそんな、同時でなんか、みんな楽しく集まったらいいじゃないですか、みたいな言って、ほんまに最後までそれで、言って、で、けど、みたいに言ってんのに、なんかまあ、いけますいけますみたいな、結局、内容はもう片面と言って、
はい、
で、それでもイベントはやりたいみたいな、それ僕はそれやったらやらんでええんちゃうんって言ったんやけど、
うん、
で、言って行ったら、当日、なんか蓋開けたら急に、なんかサプライズみたいな感じで、実は結婚しますみたいな、川柳さんが。
ああ、はいはいはい。
で、みんながさぞそれに驚くと思ったんであろうことをサプライズで言いたいがためにイベントやりたいって言ってて、でだから内容決めるとかに興味なくて、
ああ。
知らないですよ、本人の思惑は。けど、うん、それで結婚しますってイエーイみたいな感じになって、おめでとうみたいに言わせようとする感じで、
うん、
このために俺ら巻き込まれたの、めちゃくちゃムカつくな、みたいな。
まあまあ。
知るかみたいなおっさんの結婚なんか。
まあまあ、そうでしたな。
まあ、そういうことは過去に僕はあったんで、なんか。
いや、それとは違いますよ。
それとはまた違う。
それとは違うけど。
これでほんまに、ドイコさんが、なんか重大発表するとめちゃくちゃおもろいけど。
ないでしょ、そんなことは。いや、まあ、まあ、ご本人曰く、配信設備とかスタッフの動き、そういうのがすごく整ってるから、やりやすいって言ってて。
まあまあ、そらそう。
まあまあ、そらそうやけど。
新しい店なんで。
うん、そらそうやけどって。ね、 まあ、こんなことをね、ブッチョさんに言うのはなんやけどさ、ベニツーやったら、まあ、これ本当ごめんなさいね。ベニツーだったら、そんな集客にカリカリしなくていいじゃないですかっていうのはあるじゃないですか、本当、例えばの
まあ、
話。
新白芸とかもあるし、僕はそれは人気者集めてお金稼ぐためにやってるわけではないから、逆にポッドキャストやるって言って、イベントやるってお客さんは関西には多少はいるのは、やっぱうちがやってるから、その土台みたいな人はいますよね。
ああ、それはそうですね。
なんか気楽と思うけどな。まあけど流れですわ。
だから、まあ、この話はいいや。まあ、いや、まあ、前段階として、1年前かな。1年前に、ノギツワールと、アマゾンプロダクツとトウモロコシの会の合同イベントやって、あれは、まあ、割と大盛況で終わったんですよね。だから、今回も行けるんじゃないかっていうのはあったんだと思うんですけども、それは。もちろんね。だけど、僕は正直あんまり自分自身の集客力には自信がなかったんで、いやー、嫌だなって、ちょっともう頭の中がパーケン時刻みたいになって、もう、本当に。まあ、そんな愚痴
い
は、
や、今そうですね、けど、まあでもやってみたら、やっぱりいいことも多いと思うんで。
まあ、そうですね。まあ、多分、最終的には何とかなると思いますし、ね、成功させたらさせたで、やってよかったっていう感じにはなるとは思うんですけども。まあ、で
まあ、
も、
4人でもやってよかったと思いますよ。
とは思いますけどね。思うんですが、やっぱりね、チケット枚数が、現在ね、一桁という状況では、さすがに そんなことも言ってられずにね、こんな感じで放送をしようとしてるんですけども。
まあ、いい気がするな。
で、だから、前回のブッチョさんからの、提案として、何話すかっていうのをね、言っていこうと思うんですけど、でも、そういう意味では、あれなんですよね、前半部が、ネットラジオデスマッチっていう形で、お互いのテーマを入れ替えてやるっていうやつなんで、まあ、全く、新しいテーマになってくるんで、後半のパネルトークで言うと、坂谷はですね、まあ、これはかなり、リスナー向けにはなっちゃうんですけども、13年間の、ボツネタ集を、出そうかなと思ってます。
ああ、なるほど。
一つは、もう二度とできないネタがいくつかあります。で、それは全部裏話込みです。いろいろあって、昔はこうだったけど、もうこうなったからもう絶対できないっていうネタがいくつかあるんで、その話と、あと、逆にやろうとしたけど、できなかったネタがいくつもあるんで、だからそれをね、ちょっと、そのメンバーで、ちょっと話できたらなと思うんですよね。
それでどういう理由でできないんですか？
まあ、小ネタだからですね、結構。だから全然、一本のラジオとして成立しないから、
ああ、なるほど。あれですね。まあ、ナイトスクープの
の
小ネタ
小ネ
集
タ
みたい
集
な。
とか、水曜日のダウンタウンのみんなの説みたいな感じで、そういうのをね、今回の、メンバーで話したいなと、思う感じですね。だから、例えば、一生、何も気にせずに食べ放題になるとしたら、何を選ぶとか、まあ、
ああ、
ネ
なる
タ
ほど。
として、ラーメン一生食い放題がいいか、焼肉一生食い放題がいいかとか、なんかそういう話とかね、例えば。
それはけど、僕も一時結構悩んでてんな。
いや、悩んでた
いや、
んか
なんか
い。
い、 一丁じゃなきゃいいけど、僕はその最強の食い放題なんやろうなと思ってよく考えてましたね。
そうそう、そういうね、話題のネタがあるんで、そういうのをいっぱい出してみたいですね。最強の食い放題、焼肉に決まってません？そんな。
やけど焼肉って食い放題で今やとワンカルビなんかいったら4000ぐらい取られるわけで、4000円で食い放題せんでよくないって思ってて、
せやね。
だから食い放題としては、その、コスパが別に良くないっていう。で、食い放題の焼肉より、単品で頼むような店で3000円分ぐらい、ちょっと目で頼んだ方が満足度あるような、みたいな。
そうですな。
な、けど、音じゃないとあかんし、普段自分でやった食べ放題みたいな食い方せえへん方がいいし、かといってコスパも重要っていう。生ハム食い放題とかすごい一時流行ったじゃないですか。
そうですね、あれ。
あれ500円とか800円とかでやってて、生ハムって家で食えないものの食い放題をできるということの楽しさが素晴らしいなと。
つか、生ハム食い放題、部長さん、あなた自分の店でやってたじゃないですか、実際。
あれけどね、あれもけど期間限定でしかやってなかったんで、そうなんですよ。それを、と、何がいいんやろみたいになって、で、
じゃあ、カニ食い放題じゃないですか、やっぱ、カニ。
カニ食い放題はね、かなりいいんですよね。で、僕、記者だってね、カニ食うんですよ。カニ問屋多いんですよ。
そうなんですか、知らなかった。
そうなんです。祭りの時にカニ食う文化とかがあって、漁港があるんで、記者だって。で、昔、行ってた店は、ランチやったら1980円で生ガニと焼きガニとカニすきまで全部食える食い放題だったんですよ。
めちゃめちゃへ、あ、もう
で、
ないっ
めち
す
ゃ
か。
くちゃ良くて僕ほんま15匹とか食うんですけど。
カニやったら15匹ぐらい食えるからね。
そうなんですよ。でもそこがやっぱ潰れちゃって、も
っ、出ちゃったんだ。
う。で、ナンバーとかでやってるカニ食い放題の4000とかのやっぱカニの質も悪いのになんか4000かみたいな。だから結局、単価が高いと、だからホテルバイキングとかも、4、5000円のバイキングでよくて当たり前やん、みたいな。
確か
だからお
に。
得度がなくて、単にそれはいろいろ食えるだけやな、みたいになるんで。で、最終的に僕が出した結論は、名古屋っていうか愛知にあるシャンテ小島っていう、喫茶店
あ
が
そこ
パン
な。
とケーキをやってるでかい店なんですけど、そこが390円のコーヒー頼んだら、朝はパン食べ放題になって、で、食べ放題も全部取りに行くんじゃなくて、ちゃんと店員さんが、なんなら温めてパン持ってきてくれて、3つとか4つとか言ったら、で、それサンドイッチとかも入ってくるんですよ。っていうのが、やっぱパンっていうワクワク感と、普段食べ放題せえへんとことコスパで最強やなっていう結論には一回至りました。
そんな話をします。
はい、そういう話。
そういう話をね、そういうのがね、いっぱいあるんで、そういう話をね、していこうと思いますんで、お願いします。
そうですね。ぜひ。
だから、僕も、部長さんほどじゃないですけど、47都道府県全部回ってますんで、だから、昔の裏話とかは、もうかなりありますんで、そういうのをね、楽しみにしていただければ、いいかなと思ってますね。
ちなみに、坂谷さんが一番好きなチェーン店ってどこですか？
チェーン店？それも、難しいけ
いいでっ
ど、
ていうか、まあ、最近よく使うとかで
よ
も、
く使うで言う
家の
と、
下に一個だけ呼べるんですよ。
それね。それね、あれですよ、この前で、1年前ラジオ食堂でやりましたよ。外食サバイバーズっていうネタで、チェーン店を5つ選んで最強のデッキ構築を目指すっていう、そういうネタやりました。5
5
つ。
個選べるんか。
5
5個選
個。
べると楽、いいな。
僕何選んだかな、あの時。サイゼと、王将と、弥生軒取れなかったか、大戸屋と、ケンタッキーフライドチキンと、あともう一個、何やったかな、あれは。もう一個忘れた。これ、飲めるデッキ。 この5つは。
それってけど、その、例えば、梅田にあるから入れんでいいやとかはなしですか？もう、
ああ、それ
一
は
生その
ね、
5個しか。
ああ、いや、それはあるんですよ。その梅田にあるから入れんでええやは。
で、今、自分の大阪の、自分の家の
そうそうそ
横
う
に、その5軒が入ったビルを作れるみたいな。
そう。そうそうそう、そういう感じですね。だから、マクドナルドは欲しいけど、まあ、それ隣の駅
あ
に
るであ し
る
ょ、み
で
た
し
い
ょ、
な。
みたいな感じですね。
それで言うと、多分僕、飯に1時間ぐらいまでの全然許容範囲で動くから、って思うと確かに結構、選ばれし5個に、都会に住んでる有利で、王将もサイズも徒歩圏にあるから、
あ、まあ、ブッチさんはね、ナンバーやからね。
そうなんですよね。まあ、けど、バーガーキングは10時に閉まるから近くにあったらいいのになって、近くにあるんですけど、
あるやん。
全然。
普通
徒歩
に。
1分圏内にあったらいいのになってもよくかな。ねえ、けど、本当にやっぱ牧のうどんとか入れちゃうな。自分行きつ
あ、
つ。
牧のうどんな。
うん、
ああ、
そうい
そう。
う、ちょっとずるいんですけどね。福岡チェーン。
牧のうどんは、本当は入れたい。ガチデッキやったらそう。ガチデッキやったらそうやけど、ラジオの企画として、選んだデッキで、投票したんですよ。リスナーさんからね。だから、牧のうどんはもちろん俺大好きで入れたいねんけど、九州の人しか知らんやんっていう思考は若干働いてました、当時。
まあ、それで言うと、すけさんうどんが全国チェーンになったから、
そうっすね。まあでもまだ行った人
そん
少
なに
なな
んないけど、す
いっ
け
す
さん
ね。
隣にいなくていいな、俺。
いや、俺、スケさんそんなでもないんですよね。本当牧野
僕
が好
も負け
き。
の派なんで、圧倒的に。
まあ、スケさんも欲しいし、行きたいけど、そこまでって感じでもないそうで。
それで言うと、天ぷらチェーンが欲しいかな。揚げたて食いたいから近くに置きたいなって、まあ天ぷ
ああ、
らやから。
いいっすね。それは欲しい。天ぷらは、やっぱ、ない
で、
から
まあ、
ね。
三点とかエビの家とかですけど。まあ、ベタにエビの家でいいかもな。だけど三点でいいかもな、近いんやったら。390円で、揚げたて天ぷら食えるのは結構でかいな。
でかいし、3店は多分、西日本に多いチェーン店です。
そうですね。
補足。
ちゃんと書いてるやつなんで。
で、あと、ごめんなさい、エビ何でし
エビ
たっ
の
け？
や、そうですね。
エビのやって知
エビ
らん。
のやもあんまり。エビのや、あれ、丸亀製麺とかの、
あー、
天
鳥
ぷら
道
部
具？
門が、
鳥道具か。
やった気するっすけどね。
なんか昔天満にありましたよね。鳥道具の天ぷら屋。エビの屋やったかな、あれ。まあいいや。
それはエビのやかもしれないであ
、
す
そ
ね。
れ？天満酒蔵の横ぐらいにあって。まあ、はい、
全国、むずいっすよね。全国の人が知ってる
ま
で行く
あ。
と、確かに。
まあ、それもね、別に芝居ではなかったんですけど、まあ、一応、リスナーから投票をして、1位目指すっていうルールはあるんで、だから全国になくても、それこそ、さやかとかは、入れてもいいんじゃないですかねっていう、静岡にしかないけど、全国の人
来て
みん
く
な
れんやったら。
知ってるからね。
そうです。むずいよな。それで言うと案外フォルクスかもな。
コルクス、ああ、意外。
フォルクス、今、バイキング、フォルクスって一応サラダバー発祥の店と言われてるんですけど、
ああ、そうなんですか、あれ。
で、サラダバーで今、スープバーとパンバイキングが結構売りになってて、で、パンが自分の店で焼いてうまいんですよ、めっちゃ。で、スープも3種類あってうまくて、もうそれだけで嫌みたいになるんですけど、夜行って頼むと、それだけで結構値段が張るんですよ。3000円ぐらいからスタートになるんやけど、ランチやったらパンバイキングまで込みの値段で1200円ぐらいかなんですよ。だから、ランチで行けるところにフォルクス欲しいでずっと思ってて、僕は。
部長さん、バイキング好きすぎへん？さっきから
いや、案外、けどそんなにね、めちゃ食うわけでもないんですけど。
ああ、そうなんや
けど、だから、同じ理由でビッグボーイの、サラダバーにあるカレーが好きっていうのがあるんで、ビッグボーイも欲しいんですよね。
ああ、この前、正人君が言ってた、ビッグボーイのカレーは、本当カレーの味がするって言ってて。
だけどね、すぐわかるけど、家のカレーなんですよ。
そうそうそう。
でもこの1年ぐらいで実はなんかビッグボーイのカレーちょっと美味しくなってもうて。
そうだ、なってもうて
なってもうてダメなんですよ。もっとしょうもない方が良かったのにと思って。
ややこしいな
四角い野菜がゴロゴロ入ってるパターンが良かったのにみたいな。
じゃあちょっと肉が多めみたいな感じになってきたっ
なん
て
か
こ
ちょっとね、ちょっとちゃんとした感じになってきたんですけ
えー、
ど、
あ、はい
僕はもうまさにボンカレーみたいなのが食いたいんで。
はいはい。ややこしい。でもちょっと気持ちわかりますけどね。あ、そう。
そうなんですよ。
その中で言うと、部長さん、ステーキの丼って行ったことあります？
まあ、一応ありますよ。
あそこ、最近行ってすげえなと思ったのが、パンバイキングとライスバイキングが同時にやってるんですよ、あそこ。
はい。じゃ、ドンも多分フォルクスのグループちゃいますかね。
ああ、そうですか。
ええ。
パンとライス同時に食べ放題って珍しくないって思って。
いや、フォルクスもまさにそれなんですよ。
あ、フォルクスも
ご
そう
飯
な
お
ん
かわりもできるん
や。
ですよ。
ああ、そうなんや。え
それがね、だから強くて。ドンはね、なんかね、僕地元にあったドンが、
えー。うん。
大学の近くにあったドンが突然ある日、壁が3色に塗られて、
は
3色のラインが入って急に創価学会になったんですよ。で、
青白黄色やったっけ？
そう。急にめちゃくちゃアピってくんな、みたいな。
フォルクス、
ドン
そう、
が、一
はい。
時食い放題、あれもやってましたよね、朝に。期間限定で、ステーキとハンバーグの食べ放題やった気がする。
ああ、それはかなり最強ですね。
そう、やけどなんかね、結構頼めるもんが一個ずつやっていかんだから、結局4つぐらいしか頼まれへんけん
ああ、
ね。
はいはいはい。ああ、あるあるですね。
いや、あるあるっすね。
東京の寿司屋で寿司食べ放題やけど、まず寿司盛り合わせ一皿食ってから食べ放題してくださいみたいなの
まあ、わかるけど、
たまにある。
カンペを巻けば入れんのよ、頼むから、みたいな。
そういう巻物多いな、この皿ってい
ね
う。ああ、
え。
でも、ありながらね。
まあ、そういう話を。
ああね、そういう話をね、するラジオで、会場でもそういう話をしますんで、ぜひ、お願いしますね。
いいですね、なんか。
あと、部長さんにね、ずっと聞きたかった話があって、
はい。
もう、大阪でサブカルって生きてると思います？
まあ、まあリアルに言うと、まあ僕は実際生きていけてるんで。
ああ、そう。いや、まあ、ね、ベニツーがもう最後のトイレでしたからね、サブカルチャーの。
まあけど、メールも移転するだけなんで。
あ、移転するんですか？
はい。でも全然移転決まります。
ほんまですか？おめでとうございます、それは。
はい。んで、
はい。
一応全店移転は決まって、便利に関しては、みそのの真ん前に移動するだけなんで。
真ん前って、今、ラブホっちゃいましたっけ、あそこ。
あ、真ん前って言うもね、ユニバース側の真ん前、この近い間で1階に寿司屋が入ってる
ああ、はいはいはい、あそこ。
ところがあって。
へえー。
で、この、まあ、そこの4階部がぶち抜きで、入ることになったんで。
わあ、す
まあ
げえ。
まあ。で、白玄も、日本に、いるんで。
ああ、さすが、なにわの
なん
ス
てね。
ティーブ・ジョブスと呼ばれた部長さんですね。さすが。
いや、もう金めちゃくちゃ飛びましたよ。ほんまに。
そうでしょうね。
すげえ飛びましたけど。まあって感じで。まあ、で、なにわ区役所の裏に、なんかボロボロの4階建ての散髪屋の建物借りて、そこに店3つ入れようと思って、で、白毛は日本橋の業務スーパーの近くに路面店で入るんで、
ああ、はいはい、あそ
なん
こか。
で、まあ、結果的にはまあ、
まあ、割と近場で固ま
っ
り
て
まし
感
た
じ
ね、
か。
なんだかん
そう
だ
です
で。
ね。はい。で、一応徒歩圏内で行けるように。
ああ、それはそれ
したん
は、
で。
おめでとうございます。大阪ではサブカドがまだ生き残りましたね、これで。いや、だって、
まあそうっすね。
関東で飲んでると、
まあ負けです。
ごめんなさいね。関東で飲んでると、たまにその話なんですよね。もう、サブカルで飲める場所がないっていう。秋葉原死んだ
い
で
や、
し
け
ょ？
ど。
秋葉原が死んで、中野ももうほぼ死にてえでって。サブカルが生きてる街は
いや、
もうな
け
く、
ど、日本橋おっても、例えばコンカフェとかの女の子でもやっぱり結構濃い子もおるし、サブカルに興味ある子自体は圧倒的に増えてるんで、僕らが高校の時ってアニメ見てるとか、特に高校生で特撮見てるっていうとすげえもう、奇葩扱いされてたんで、
まあ、そうやったね。もう
やっぱ
昔は
り
ね。
友達たまに言うけど、アフターヌーンとか隠れて読んでたよなとかみたいなあるんで、
アフタヌーンは、ちょっと、あれやったかな。アフ
そう
タヌ
です。
ーンぐ
大体
ら
あの女神
い。
様が表紙やから。
ああ、そうやな。アフタヌーン隠れて読むのはちょっとやりすぎちゃうかって思うけど、まあな、女神様表紙やったらなってなるな。僕の
そうですよ
時
ね。なんか基本。
代というか、部長さんと僕、同い年なんですけど、僕らの世代で言うと、コミックドラゴン読んでるやつはちょっと隠してましたね、そういえば。え、
まあ、ド
コ
ラ
ミッ
ゴン
ク
とか
ドラ
は、
ゴン知らん？
いき、僕は、なんか、アウトとかメガストアとか、
あ、そうそうそう。まあ、
なんか、
メガストアはエロ本やがな。それは。
エロ本やけど。
いや、アウトは、あれね、アニメイトとかアニメージュとかと、まあ違うけど、大体同じ感じにね、なってたけどね、当時は。
アニメ雑誌も、なんか、ニュータイプはいいけど、アニメージとか読んでるのちょっと恥ずかしいみたいなあったもんな。
それ、わかんない
だ
な。
から、その頃に比べたら、コンカフェ行ってアニメ好きやねんなって言ったら、私も好きって言われる率なんか8割超えてるから、
ああ、まあ、そうだね。
まあ、サブカルの話できる場所はむしろ多いと思いますよ、今。
まあ
迫
まあ。
害されなくなったから。
そうそうそうそう。いや、からこそ、サブカルがあまりにも、いや、昔サブカルと呼ばれていたものが、当たり前になってしまったがゆえに、真のサブカルとは何かみたいな感じになってきているのが、ここ最近やなっていう話があって。
それをガチで言うと、僕、サブカルって言葉を持ってる意味合いがめちゃくちゃ世代によって違うんで、
ほんまにね。
今の10代、20代前半にサブカルって言ったら、イコール地雷系女子みたいなイメージなんで、だからどっちかというとファッションに近いものになってるんですよね。
まあ、そうやね。まあ、僕らの時代もサブカルなんてファッションみたいなもんやったけどね。あの頃は。
けど、まあ、本質でよく言うサブのカルチャーって言い方も、それも、大のもんで、僕が思うサブカルって、例えば三浦淳さんとかから発する、そのあたりの人らのこととか言うんやけど、それで言うとサブカルチャーっていうのは本来的に、今、価値がないものに価値付けすることが僕の定義なんで、だから、旧態依然としたサブカルを語ってる時点でサブカルでもないし、
そうやね。
自分のサブカルに対してのフォロワーがいないからサブカルやのに、新しいサブカルなんてないよねっていうのは、もうそれはサブカルのことに関して脳死してるところですよ。だからサブカルと呼ばれて、ね、新しいことをやり続けてる人が多分サブカルなんで。
そうっすね。
だから僕ら世代ってけどおれへんよなとか思ってたけど、まあ例えば平成レトロってやってる山下メロさんとか、星野愛さんっていう、共産党、旧ソ連の廃墟だけで写真撮ってる人とか、例えば小林さんっていうドローンで写真撮ってる人とかあって、新サブカルやけど多分本人はサブカルとかあんま思ってなくて。だからまあまあ、ありますよ。ガンダムの話を若い子らが語ってて、自分らの居場所が取られてることを、本当のサブカルじゃないっていうのは、老害、ただの。ただの老害。
そうやな。それはまさしくな。
あいつらガンダムの、オリジンも見てないくせにさ、みたいな、
いや、
言う。
まあ、まあ、
シードなんかガンダムじゃないとか言ってる横で、100万人の若い子たちがシードに夢中なんやから、多分
まあ、
お
そう
前が
ね。
間違ってるぞっていう。
もうほんまにな。それは
もう古いアニメですからね。
そうなんだよな。
いやー。
いやー、やし、やっぱりネットラジオとか、ポッドキャストって、始めた頃はもう絶対的にサブカルチャーだったじゃないですか、あの頃って、本当。新しいこと
まあな
で、
んか、
うん。
いやけど今もサブな気もするけどな、やっぱ YouTube はあっての音声やからな。
うん。まあ、やけど、ポッドキャストアワードとか始まっちゃったせいで、もうすぐマネタイズとか、何?なんていうんやろ、地上波のラジオに、出たいん
ま
だ
あま
ろう
あまあ。
な、みたいな空気がすげえ蔓延してんじゃないですか。
いやけど、それも、もう勝手に言って勝手にエントリーしたり勝手に落とされて、で、知らん奴がポッドキャスト語ってるなって思うだけやから。そもそも、そこでそいつらに飲まれてやりたいわけじゃないから。
ああ、そう、それね、はい。
まあ、無視ですらないけど、単純に興味がない。兄貴とね、ようその話になるんですけど、
ああ、はいはいはい。
なんか一生懸命集客していっぱい聞いてもらおうとか、まあ、ランキングがどうとか、うちの兄貴は最初から興味ない人やけど、ほんまにどうでもいいみたいな。だって別に聞いてる人一人でもやるし、ゼロ人やったら聞いてもらうようにやるし、それが2人聞いてくれても別にじゃあ10万円のためにやるだけやけど、結局1対1かける10やから、なんかまあまあ、違う、まあやんなって言われてもやるしなって思ってるんで、評価軸はあんまり気にせんでいい気しますけどね。
いやー、本当、それを、はい、最近僕は、強く思ったんで。別で、ポッドキャストアワードを語る会っていうのを、結構やってたんですよ、ずーっと。で、もう、さすがに、今年、もう、この話はもう、一生せえへんって。俺たちは別にこんなことを、喋りたくて、ね、ネットラジオやったんじゃないからって、いう話
い
を
や、
して。
毎年やってるっすか、あれって。
4年ぐらい毎年やった。
ああ、そうなん、V。だけど、もっと。
で、まあ、そこそこ面白いものにはできたと思う。なんていうかな、別に何かを攻撃するとか、自分たちの方がおもろいで、みたいなことを言うわけじゃなくて、ただ、ポッドキャストアワードっていうものを、客観的に分析し、そこから、真実を見出していきましょうっていうことで、まあ、ちゃんとしたものにはできたと思ってたんですが、とは思ってたんですが、もう、喋るネタもなくなってたし、結局、ブッチョさんと同じ境地にたどり着いちゃって、関係ねえやんって。
まあ、
俺たち関係もともとなかったんやんって、こんなこと。ってい
なんか。
うのが、今年の結論であり、もう、この話はしませんっていう感じですね、ほんと。
まあなんか、だって選んでる、一回目しか僕知らんけど、
めちゃ
選んでるやつがポッドキャストやってないし、
くちゃ。
YouTube、そいつの YouTube 見たら再生回数1000回もいってへんのに、なんでそいつに俺らが10年以上やってることのダメ出しされんだかんが意味わからへんなと思って。
それ第1回ぐらいの話でしょ?
それ第一回です。だからその時点で、別に、なんでエントリーされてるかもようわからんしなと思いながら。
メチクドさんっていう個人が全部選んでた時ね。当時のね。
ああ。で、なんか最近はなんか違うんですよね。またいろんな人が選んでるな。
まあ、似たような感じやけどね。いや、で、あれよ、今年は完全に、投票制になったよ。
ああ、そうなんや。へえ。
もうそうなってきたらもう、アワードでも何でもないやって そういう
投票制やったら最初からアワードじゃなくて、最初から再生回数1位でいいじゃん。
ああ、そうやな。そうやな。せやな。
それ大事でしょ。
ほんまや。
再生回数も、1回での1位なんか、その平均値なんか、総数なんか、みたいな。
メタスコアってやつな。いろんな指
ねえ。
標で、足し合わせたやつを出すってやつね。それでええやん。なんで投
だから
票す
最
ん
初から
の
答えなんか出てるし。
やつ。
だからお前ら自分らが1位にしたやつをうまくやりたい広告のためにやってるだけのくせにさ、何業界勝手に全体を見せみたいな。気持ち悪い。
いや、
Spotify アワードにしてくれよ。
それで十分やしな。うん。まあ、だから
い
も
やけど、まあ、それに振り回される方がおかしいです。なんで。
う。ああ、本当、はい。それは今年そう思って、はい。もうやらないって感じになりましたけどね。いや、もう、だから、そういうところに振り回されないのが、サブカルチャーであるし、僕らがずっとやりたかったことなんですって、思い直したとこっすね。本当。はい。
もう、いや、そう、だからそこは結構強く思って、だから僕はね、やっぱり、幅の坂口さんのことが好きなんですけど、
はい。
あの人はね、人気にも何も振り回されんで折れる普通のおっさんなんで。
サバラジオのね、シャドウ総
そう、
帥
まあ、あれは
は。
けど素晴らしいよなって、
うん、
よく思って
ね、
ますね。本人に向いてるけど。
はい。ということで、
はい。
30分経ちましたので、最後に告知を。はい。何の話してたか分かんないような内容でしたが、はい。
僕は12月30日に、
はい。
ポッドキャスト大宴会っていうのを最後、ベニスル最後のイベントでやるんで、
はい。
昼1時から夜7時やりますんで、出たい方、僕は坂口さん出るんで、
はい。
出たい方、よかったら収録しに来てくれればって感じなんで、来てくれた方誰でも撮りたいって言ったら撮れますんで、ぜひ来てくだ
は
さ
い。
い。
ラジオ食堂の坂谷も行きます。これ確定じゃないんで、当日来なかったらごめんなさいですけど、ラジオ食堂の北谷が来て、多分この二人で収録すると思いますんで、よろしくお願いします。
いいですね。
久しぶりですよ。はい。そういえば、部長さん、北谷のね、カレー屋、もし可能であればいつか行ってほしいです、俺。
どこにあるんですか？
橿原や、橿原か。奈良県
奈
橿、
良の？
奈良の橿原。
ああ、そうなんや。なんて店ですか？
二条スパイスっていう店ですね。二条山の、
あ、あの辺なんや。
二の上って書いて二条スパイス
はい、二
で、
神の二条ですよね。
はい、そうです、そうです。
あれ、ややこしいことにね、山やったら二条山とか行くぜ、地方名やと二神やったりするんですよ。
そうですか、これ。
めちゃくちゃやなって、そんな難しすぎる。
本当に、店主がインドで修行した本場のカレーを出してる、カレー屋になってるんで、もしよければ、時間があれば、ぜひ行ってほしいです、ブッチョさんに。
あ、これか、二重スパイス。
俺、北谷さんのカレー4年ぐらい食ってねえんで、あれなんで、今美味しいかどうかわかんないですけど。
あ、けどな、そう、ミールズみたいなやってるんや。
あ、そうそうそうっす。はい。
あ、いいっすね、好きなタイプのカレーの。
ぜひ、行ってみてほしいです、これは。
カレーはね、病的に食ってますからね、僕。
そう。
でも全然なんですよ。年間365を超えたことないんですよね。やっぱ年間365を超えて初めてカレー超人になれるなと。
そうですね。そうですね。なんか、そういう評論家、大概そんな感じになりますもんね。300、年間400食とか言いますもんね。
いや、やばい、一番やばいその依頼が年間1000食超え19年目なんですよ。で、それぞれ15年前から全食、毎食カレー食うっていうのをもう15年やってる人なんで、
わあ、
もう
す
行か
げえ。
れてるんです。
超人、カレー超人。
カレーもうザマンで、カレーザマンです
カ
よ。
レー、原初の一人やか
原初の。めっちゃおもろいですけど。
ら。素晴ら
そういう
しい。
人がサブカルですよ。
ああ、そう。それがサブカ
と。
ル。そう。本当にそうでは思います。はい。
はい、ありがとうござい
はい。で、ああ、すいません。ちょっと、
ます。1月の告知。
1月の告知。はい。はい。2025年1月18日、新宿、あ、間違えた。渋谷ロフト9で、野木津食堂、野木津アウトラジオ食堂の、2つのネットラジオが、タッグを組んで、公開で、はい、トークライブいたしますんで、ぜひ、会場チケット、はい、配信チケットよろしくお願いします。はい。それと、このラジオの、チャンネル登録と、サブスクライブですかね。はい、それもやっていただければ、はい、助けると思ってよろしくお願いします。はい、
お願いします。
まーす。